3. 特集、市長と語る新成人の集い。問い合わせ、青少年課。電話 469-1106。 1月8日の成人の日には、市内で約1200人の若者が新しく大人の仲間入りをします。成人の日に先立ち、昨年11月6日に市長と語る新成人の集いを開催しました。上野教育部長の進行のもと、新成人たちが市政についての質問、提言などを身近な話を交え、千代松市長、奥教育長と熱心に語り合いました。千代松博康市長。泉佐野市は平成30年4月で市政70周年を迎えます。近年は関西国際空港を通じて、海外からの多くの人が来られています。今日はそのような町に住む新成人の皆さんの視点で気づいたことや率直な意見をお聞かせください。警視を略、純不動で一部を紹介します。もし市長だったら何をしたいですか？辰巳奈々。幼稚園や小学校での運動量を増やして体力向上を図り、給食の残食も減らしたい。教育長。市長は教育にも非常に力を入れてくれています。現在、佐野中学校でプール建設の工事を行っていて、さらに新池中学校、日根野中学校にも建設していきます。今後は小学校にも順次建設していく予定です。服部正樹。小学校や中学校でコミュニケーション活動に重点を置いた英語の授業を実施したい。教育長。英語に限らず、聞く、話すといったコミュニケーションは大事なことです。特に2020年から小学校でも英語が教科となることから、泉佐野市でも英語教育に力を注いでいるところです。藤原京。学校へ行きにくい子どもたちに対して、みんなと一緒に楽しめるイベントなどを企画して、周りとつながる楽しさを少しでも感じ取ってもらいたい。教育長。不登校の児童・生徒に対しては、学校はもちろんのこと、教育支援センターなどにおいても、さまざまな取り組みを行っています。ボランティアとして参加していただけるとありがたいです。荻原俊太。子育てに関する補助金を増やすとともに、そのことを市民にしっかりと周知したい。山中いつか。泉佐野市には何が必要なのか、より良くするためにはどうしていけばいいのかということについて、市民と話し合う場を多く持ちたい。真鍋千里。市役所において福祉の専門職を増やし、福祉を充実させたい。塩谷健太。泉佐野市の職員採用にあたっては、もう少し採用区分や採用枠を広げたい。滝本幸四郎。小学校・中学校の9年間のつながりを大切にした校区編成を考えたい。江川真奈美。小学生の子どもたちにインターネットの怖さなどを教えるとともに、情報モラルをしっかり身につけさせたい。教育長。情報モラルに関しては、家庭や地域の人々も巻き込んで、今後さらにきちんと取り組むべき課題だと思います。梶匠。市を挙げて音楽イベントや芸術イベントなどに取り組み、芸術があふれる街にしたい。市長。音楽や芸術などで頑張っている方々が活躍できる場面を作っていくことは、街の活性化にもつながっていくと思います。泉佐野市に関して疑問に思っていること。火事。泉佐野駅から関西空港駅までの電車の運賃が高すぎる。部長。関西国際空港建設当時は土地の値段や建設費が高騰し、その分が加算運賃として加えられているために、通常運賃より高くなっています。江川。臨空タウン駅のビルに場外馬券売り場ができると聞いたが、治安や市のイメージが悪くならないか。市長。ライトウィンズという馬券の発売に特化した施設で、 そういった懸念が起こらないように、JRA としても努力されています。滝本、犬鳴菌はどういう経過で生まれたのか。市長、泉佐野市の特別顧問であり、日本体育大学理事長の松並健四郎さんから、漫画家のゆでたまごさんを紹介していただいたことから生まれた公式キャラクターです。現在はゆるキャラバージョンも作成しています。山中、泉佐野市に国際空港がある中で、感染症への対策、予防は？市長、リンク総合医療センターに感染症センターを持ち、国と大阪府などと連携しながら、水際での防止に努めています。荻原、今後の泉佐野市の方向性を教えてほしい。市長、関西国際空港に一番近い町という特性を生かして、これからの泉佐野市を背負って立っていただく若い皆さんに、どんどん世界へ行って見聞を広めていただきたい。市としても、青少年海外研修事業など様々な施策を行っています。藤原、市内でホテルが増加しているが、今後の市としての受け入れ体制はどうなっているか。市長、ホテル事業については、今後も誘致に努め、地元の産業として育てていきたい。また、海外から来られる人たちと市民との交流の場を設けるなどして、異文化理解に努めたい。服部、さまざまな災害に対して、市としてどのような対策をしているか。市長、ソフト面では、大防災訓練や避難所運営についての訓練などの実施、そしてハード面では、公共施設の耐震化や防災公園の建設などを行い、災害に強いまちづくりを進めています。今後は災害対策に関する情報発信を積極的に行っていくことが課題です。辰巳、泉佐野市の給食の残食状況について知りたい。部長、今年度の泉佐野市の残食率は、中学校で 3.4%、小学校で 6.7% になっており、中学校も小学校も、ここ3年間では年々残食率が低くなってきています。教育長、食育は非常に大事なことです。子どもたちから給食の献立を募集したり、泉佐野市の郷土料理を出したり、また残食の少ない学校を表彰したりと、さまざまな取り組みを行っています。真鍋、生活保護を受給している人に対して、どのような支援を行っているか。部長、さまざまな対象者に対して、面談や家庭訪問を通じて実態を把握し、関係機関とも連携しながら、必要な医療や福祉全般を含め、一人一人のケースに応じた自立に向けての支援や援助の方針を立てています。二十歳を迎える皆さんへ、問い合わせ国保年金課。若い間は老後の生活について考えることも少ないかもしれません。しかし、誰しもいつかは年を取り、退職などで収入がなくなったり減ったりします。そんな時に、老後の生活を支えてくれるのが年金です。また、年金は老後のためだけではなく、怪我や病気で体に障害が残るような状態になった場合や、加入者が亡くなり、遺族、妻、子が残された場合にも、年金が生活を支えてくれます。二十歳になったら、必ず公的年金制度に加入することになっています。会社などに勤務し、厚生年金保険や共済組合に加入している人以外は、国民年金に加入となりますので、国保年金課で手続きをしてください。経済的な理由などで納付が困難な場合は、申請免除や納付猶予、学生には学生納付特例という制度もあります。